飛騨高人の戦い方を一言で言うと、もしもその拉致外の行為を戦いと呼ぶことができるのならだが、自爆ということに尽きる。扱いを一つ間違えれば、たとえ間違えなかったところで、ちょっとした弾みで、あたり一帯を怪人と化してしまいかねない分量の火薬を全身に帯びて、彼は後先考えずに敵に対して特攻するのだ。とてもそれは、文字通りの一国一城の主のすることではない。いいな。後先考えずというのは、外から見た時の、いわば凡俗の言い草に過ぎず、高人自身には確実無比な計算がある。それが、これが最も自分にふさわしき戦い方であり、戦法であり、策であるという自信がある。だから、彼は笑うのだ。笑いながら戦い、笑いながら殺すのだ。自治区出雲、神々が住まうちの焼け野原において、戦死者の絨毯が敷かれた舞台において、飛騨城城主、日本全土を巻き込む大乱の首謀者、飛騨高人と、巨頭流六代目当主、ヤスリ睦江が殺し合う。超接近戦である。信じられないような近距離で、高人は手持ちの火薬玉に点火して、睦江の体を焼こうとする。そんな位置関係で爆発が起これば、彼自身も間違いなく無事では済まないだろうに。そんなことは全く気にも留めない。などと、そんな風にうめき、当惑しながら、睦江がちゃんと防御をし、その火薬玉を遠方へと弾き飛ばすことを、あらかじめ読んでいるのかといえば、もちろん読んでいる。それだけ睦江の実力を、かの無刀の剣士の実力を、高人は高く評価している。実際、この飛騨高人とヤスリ睦江、この二人がこんな風に戦うのは、実力比べ。実力の見せ合いっこをするのは、これが初めてのことではないのだ。何度も何度も、数え切れないほどに、彼と彼は殺し合い続けてきている。そこに、ある種の連帯感さえも感じ合えるほどに。だから高人は、それを踏まえた上で、自爆としか言いようのない特攻をひたすらに繰り返すのだった。もっとも、その周辺を全く考慮しない、爆破に満ちた決闘に巻き込まれないよう、そして、己の仕える主人の邪魔をしないよう、その場から距離を取った間には毒蛇。首に言わせれば、もしも、ヤスリ睦江が、ただの一階の、どこにでもいる十羽人からげの剣士だったとしても、親方様は同じように戦うだけのこと。実際、暗黒城を落とす時も、出雲に絨毯を敷き詰める時も、あの方はそうしたのだ。そう、親方様は、単に決めているに過ぎない。どんな小さな命を奪う時でも、例外なく自分の命をかけようと。というだけのことなのだけれど、この見識もまた正解である。今回の反乱にしたって、できることなら、高人は軍など使わず、策など浪せず、尾張幕府の人間を一人一人順番に、たった一人で殺したいと確かに思っているのだから。ま、そんなことができりゃ苦労しないけどね。しかし腕を上げたな、睦江君。僕の必殺爆弾攻撃をものともしないじゃないか。お前こそな。笑いつつ戦う高人に対し、睦江は厳しい表情を崩さない。 今の筋肉の塊のごときヤスリムツエは、もともと感情が顔に出ない種類の刀であるとはいえ、しかしその表情は、そのまま元凶の厳しさを表しているとも言えた。相変わらず、とでも言うのか。いいな。前に殺し合った時よりもさらにひどくなっているな。お前のその、えげつのない性格は。
えげつのない？
おいおい、違うよ。僕は目的のためには手段を選ばないというだけで、あとはごくごく善良な、人畜無害の男だよ。
よく言う。
そっちこそ悪く言うなよ。
あはははは。と、高人はとにかく交渉し、睦恵はとにかくニコリともしない。
そうだ、睦恵くん。いっそのこと君も幕府なんか裏切っちゃって、僕の仲間にならないかい？僕と友達になろうよ。そうすれば、日本なんてすぐに落とせる。いやさ、世界さえも手中に収めることができるって。うん、決まり。これだ。
悪いが、私にはお前のような野心はない。私は剣だ。私は刀だ。主の振るうように振るわれるだけの金属の塊だ。
だったら、僕が君の持ち主になってあげるさ。あんな鉄火家の性悪娘に、いつまでも振り回されることはないよ。僕の方が君を、絶対にうまく使えるんだからさ。
お断りだ。
およそ本気とは思えない高人の誘いを、睦恵は一瞬の迷いもなく断る。無下にする。
刀は切る相手を選ばない。しかし持ち主を選ぶ。お前のような人間に振るわれるくらいなら、鉄火家の性悪娘に好き放題される方が、まだマシというものだ。
みぎりちゃんが性悪娘というのは、互いに共通の見解みたいだね。いやー、僕としては、ただの挑発のつもりだったんだけどさ。
ところで、お前のところの美人はどうした？
別に。お城で娘と遊んでるんじゃないの？お家にいると尻に敷かれちゃうからね。それで、僕はこんな風に前線に出てくるというのもあるのさ。家にいるのが辛くって。
それもよく言う、この愛妻仮面。お前の言うことは嘘ばかりだ。
しっけえな。僕は生まれてこの方、嘘をついたことのない男だよ。
言い合いながらも、ついでに近況を報告し合いながらも、彼らは手を緩めない。高人は睦恵を殺そうとし、睦恵は高人を殺そうとする。存在しない隙を伺い合って、あわよくば不意をつこうと淡々と、虎視眈々と狙い合っている。
今のところ勝負は互角のように一見見えて、本当のところはいくらか高人が睦恵をしているのだった。しかしそれは高人が睦恵よりも実力において勝っているというわけではない。そもそも高人は戦う人間ではないのだ。まともにやったらその辺の幼子にも負けるくらいに彼は弱い。まだあどけない一人娘と戯れに相撲を取って負けたことがあるほどだ。その弱さを彼は火力で埋めているけれど、そうしたところで最強の剣術を自称するところの巨頭流にははっきり言って及びもつかない。100回戦えば100回負けるし、100年かけても勝てっこない。なのににもかかわらず、この拮抗状態がすでに一刻以上続いているその理由はといえば、
やっ
と、ここに来てついに悲鳴を上げてしまった睦恵が脇に抱えていた一人の少女の存在である。今まで睦恵の邪魔にならないよう声を立てるのをこらえていた彼女がついに耐えきれなくなったのだ。
いやー、なんというか実際さ、嘘じゃなくて本当に感心しているんだよ、この僕は。 女の子を一人かばいながら僕の猛攻に耐えきるとか、マジで空前絶後だ。優しいよね、睦恵くん。
繰り返しになるが、
少女を抱えることで片腕を封じられ、重心もうまく取れない状態のまま、残った手足で高人の火薬を弾きつつ、睦恵は呆れ気味に言う。
死体であれ少女であれ、近くにあるものは何でも利用するというお前のそのえげつのない性格、ますますひどく磨きがかかっているな。
普通だろ？それに別に僕は強制していない。その子が邪魔になるのならさっさと放り出しちゃいなよ。もっともその場合、僕は君よりも先にその子を狙って爆破すると約束するけどね。
お前みたいな奴をな。睦恵は言う。厳しい表情のまま。
本来刀にはないはずの、特に今の彼にはないはずの感情を込めて。
最低と言うんだよ、飛騨高人。
お褒めに預かり、どこへの至り。
飛騨高人の戦い方を一言で言うなら、自爆ということに尽きる。そしてそこに二言目を付け加えるというならば、それは間違いなく容赦なき徹底である。自分の命を懸けているがゆえに、高人は他人の命を犠牲にすることを躊躇しない。容赦の二文字を彼は娘に与えて捨てていた。そんな二人の戦いとも言えない戦いを離れた位置から見つめる目があった。高人の参謀、首のものではない。首から上が刀という意匠の彼にはそもそも目がないし、それにその視線の出元は首が控えている場所よりもはるかに遠い。離れた位置の離れ方が半端ではないのだ。およそ人間の視力では見えっこない距離関係であるにもかかわらず、その女は高人と睦恵の戦いを興味深そうに眺めている。身を隠してはおらず、堂々としたものだ。それはそうである。高人にしたって睦恵にしたって、あるいは忍びである首にしたって、あちらからは見えるはずのない位置だ。
ふむふむ、なるほど。大したものだにゃ、あの二人は。遅刻しちゃったからもう終わってるかと思ってたけど、いやはや、あのまま2000年くらい戦い続けそうな勢いだにゃ。もう殺し合いとか決闘とか言うより、あの二人だけで、すでに戦争を形成しているにゃ。飛騨高人の方はともかくとして、ヤスリ睦恵に対しては、同じ剣士として嫉妬さえ覚えざるを得ないって感じだにゃ。これは
女というよりは道女、道女というよりは幼女といった方が少なくとも外見からすれば適切だ。その痛い気な風貌や裾を引きずるようにして一枚だけ羽織っている着物の柄、そして浮かべている無邪気な表情からすれば5歳に足りているかどうかも怪しい。しかし見た目に騙されてはならない。彼女はやはり幼女でも道女でもなく女なのだ。その年は優に30を超えていて、どころか出産さえ経験している。女の名はサビ国権という。尾張幕府、今回の場合は柳将軍家に直属で雇われている剣士であり、刺客であり、そして暗殺者だ。幕府の暗部を担う11人衆と一人で匹敵すると言われる腕の持ち主で、剣聖とさえ呼ばれている。歴史上最も強い剣士とも、あるいは端的に死神とも呼ばれていた。
ヤスリ家、ヤスリ家、巨頭ヤスリ。ま、 四季崎のお父様が作られた作品の中では最高峰とはいえ、まだ未完成のはずなんだけれどにゃ。なのに、どうしてあの領域まで達しているのかにゃ。どうやらあの反乱者に引っ張り上げられているということなのかにゃ。
滴らずな独り言も、決して声を潜めたりはしない。誰に聞かれても自分は構わないというように、国権は堂々と大きな声で口にする。あの破天荒で型破りな男、ひだにゃんの改ざんされた歴史の修正という目的自体は、あの否定的なお方の思想とは相反するものなんだろうけれど、しかし場合によっては、それをうまく利用できなくもないんだけどにゃ。あのお方一味のやってることも、必ずしも計画通りってわけじゃなく、微調整をしまくっている段階なんだしにゃ。
いっそ思い切って、ひだにゃんが将軍をぶっ殺してくれた方が助かっちゃったりするかもしれないんだにゃ。
将軍家に仕えるものでありながら、信じられないようなセリフを。言っただけで、打ち首になりかねないセリフを。しかし臆面もなく言いつつ、国権は戦いの推移を見守る。
ただまあ、ひだにゃんは正直、そこまでするつもりはないんだろうにゃ。志が低いっていうのか、できることしかやらない現実主義者っていうのか、いずれにしても、頭が良すぎるというのも考えものだにゃ。結局、それはひだにゃんじゃなくて、ヤスリ家かサビ家がやらなくちゃいけないことなんだろうにゃ。
さてと、国権はそこで監視を続けつつも、その場にしゃがみ込んだ。別に立ちっぱなしで疲れたというわけではない。その気になれば1年でも2年でも、みじろぎしないまま直立し続けることのできる彼女である。では、何のためにしゃがんだのかといえば、それは足元に落ちていた何の変哲もない木の枝を拾うためだった。
ま、国権にゃんが任されているのは状況の監視だけだから、放っておくのがこの場合の正しい選択肢とはいえ、そもそもこの場でひだにゃんが勝とうがヤスリにゃんが勝とうが、あの否定的お方にとってはどっちでもいいくらいの気持ちなんだろうけれど、しかし国権にゃんは国権にゃんで、あのお方には知る由もないヤスリ家の刀に対する思い入れってやつがあるからにゃん。四季崎の決闘、その因縁を正直次世代まで持ち越したくはないにゃん。せっかくの機会だにゃん。口実は後で考えるとして、ここではとりあえずひだにゃんに味方して、ヤスリにゃんに名誉の戦士をしてもらっちゃうにゃ
ん。何に所属し、誰の思惑で動き、何を裏切っているのか、誰の味方なのか、皆目見当のつかないことを言いながら、清流の流れのような自然な動きで、国権は大した長さでもないその木の枝を両手で上段に構えた。サビ国権、剣聖と呼ばれる彼女は、しかし御前試合などの特別な機会でもない限り対等することはない。その必要がないのだ。木の枝であろうと、あるいは薄っぺらい紙をくるくると丸めただけの筒であろうと、何であれ棒状の細長い物体があれば、それが彼女にとっては刀となるのである。
ひだにゃんの方は何とかして生き残るだろうにゃ。ま、あいつも死んだらあいつも死んだで、太平の世の中が戻ってきて、国権にゃんにとってはそれもありだしにゃ。やっぱり愛する息子には平和な世界でのんびり生きてほしいしにゃ。
とうとう彼女はそんな風に独り言をやめないままに、集中することもなく迷うこともなく、木の枝を、刀を無造作に振り下ろした。それは
技でも奥義でも何でもない。言うならただの素振りである。どこの剣術道場でもやっているような、ただの基本的な素振りの動作だ。しかし、国権のそれの破壊力と影響力は劇的であり、そして甚大だった。飛騨高人とヤスリ無精との決戦。そして、その戦いを見守っていた首を、区別なく巻き込んで、竜巻のような暴風が巻き起こる。それは大規模な災害であった。地は裂け、天は割れ。敷き詰められていた戦死者の絨毯も、地面からたまらず引き剥がされる。草一本残らない大崩壊が、錆国権の一振りを境に起こったのだった。飛騨高人の有する火力、どころではない。火力ではなく破力。錆国権。彼女の何者にも縛られない振る舞いも、なるほど当然と言えた。距離も武器も関係なく、これだけの破壊を自由にもたらせる彼女には、所属も思惑も、裏切りもないのだ。もちろん、味方も。神々の住まうち出雲は、こうして、反乱の首謀者に、直々に踏み荒らされた挙句、神をも恐れぬ死神によって、徹底的に蹂躙された。ほとんど気まぐれのような、出会い頭にも似た展開によって、飛騨高人とヤスリ睦江との対乱における初戦は、これで根こそぎ幕引きとなった。いや、それ以前に、そんな桁外れの剣撃をもろに食らったはずの彼らが、まずもってここを生き延びられたのかといえば、危ないところだったわね。つうか何よ今の。サビ家の国権ちゃん？例によってすごい無茶をするわよね、あの子。たくとんでもないわ。あの自称失敗作は。戦場跡でさえすでに亡くなり、ただのくぼんだ荒れ地。強いて言うなら、水がすべて干からびた後の湖みたいになったその場で、のっそりと身を起こしつつ、青白い女、ヤスリ睦江は身を起こし、辺りを見回そうとして、それがあまりにも意味のない行為であることに気づき、バカバカしくなってやめた。で何？あんたが助けてくれたってわけ？言って睦江は、脇に抱えたままだった少女に視線を落とす。少女は、錆国権の素振りによって完全に気絶してしまってはいたが、しかしヤスリ睦江同様に、傷一つない。そしてその手のひらには、一本の木の枝が握られていた。そういえば、さっき戦闘流って言ってたっけ？敵の刀を奪い取り、自分の刀としてしまう脱刀術の最高峰。木の枝であろうが紙の筒であろうが、そして剣聖、錆国権の一撃であろうが、刀は刀か。助けたつもりが、逆に助けられちゃったわね。時期通りの足手まといだとばかり思っていたのに、こりゃ皮肉なもんだわと、睦江は静かに探索し、それから少女の体を地面に横たえた。多分衝撃波で気絶した後、無意識でやったことなんでしょうけれど。もしもこの子がこの対戦を生き残ることができれば、恐るべき使い手になりそうね。それを思うと、七花や七海のためにも、ここで殺しておくのが得策という気もするけど。さすがに、それをやっちゃ人じゃないか。もっとも私たちは、人じゃなくて刀だけどね。そんな風に嘘吹きながら、ヤスリ睦江は、首に助けられでもして、どうせ生きてこの場を逃れたに決まっている飛騨高人を追って、少女を一人残し、そそくさとその地を、もはや用済みとばかりに去ったのだった。かくして舞台は、次へと移る。
いやあ、やっぱり強いな、睦江君は。
まるで1対6で戦ってるみたいだった。あのまま続けてたら負けていたよ。
サビ黒拳の横槍ならぬ横車ならぬ横刀も、親方様の計算通りですか？
いやいや、そんな全部計算できたら苦労はないさ。不確定要素はどうしても出てきちゃうからね。黒拳ちゃんの気まぐれは、そういうものとして受け入れるしかないんだ。だから、無星君を直に測定できたというだけで、今回は十分なのさ。相変わらず意味不明だけど、少なくとも、あいつがまだミギリちゃんに縛られているっていうことだけは分かった。
とすると？
うん。次はあんなどうでもいい見知らぬ女の子なんかじゃなくって、あの刀の持ち主、すなわち、ヤスリミギリを人質に取ってみるよ。